皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は11月の26日日曜日ですね。もう11月終わっちゃいますね。あとはもう年末、クリスマスが来て、あっという間に2018年と、なりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストは、お知らせからいきたいと思います。まず一つ目ですね、お知らせなんですが、リビングアメリカでは飛び立てジャパンの、留学のサポートを行っています。この飛び立てジャパンというのはどういうものかというと、国と民間企業が奨学金を出して、留学生を海外に送るプログラムです。ちゃんと公式ページもあって、そちらの方から、お申し込みができるようになってるんですが、審査があります。書類審査があって、書類審査に通ると次は面接ですね。で、面接に受かれば、晴れて奨学金をもらえて、留学ができるというプログラムなんですが、もう数年前から、このプログラムありまして、高校生と大学生を対象としてるんですね。で、リビングアメリカでも毎年だいたい20-30人ぐらいですかね、留学生のサポートをしています。で、リビングアメリカでできるサポートなんですが、語学留学とダンス留学、この2つのプログラムのサポートが可能です。で、語学留学は留学先がロサンゼルス、ニューヨーク、ハワイ、この3つの留学先のサポートができます。で、語学学校はそれぞれ行き先の語学学校を紹介させていただくんですが、滞在方法は学生寮とホームステイから選べるようになっています。で、ダンス留学なんですけれども、留学先はロサンゼルスとニューヨーク、この2つの留学先から選べる、プログラムになっています。で、ダンススタジオはロサンゼルスであればミレニアム、デビー、ムーブメント、エッジ、IDA、 この5つのダンススタジオから1つ選んでいただくことができます。で、ニューヨークの方なんですが、BDC、ステップス、ペリ、ダンスセンター、この3つのダンススタジオから1つ選んでいただくことができます。で、滞在方法なんですが、ロサンゼルスは学生寮とホームステイのどちらかから選べて、ニューヨークは学生寮のみというふうになっています。で、先ほども言いましたが、飛び立ての場合はまず書類審査が必要です。で、飛び立てですね、自分で申請できません。自分が通っている学校の先生を通して申請してもらうんですね。なので、まずは飛び立てのページをちょっと読んでみて、どういうプログラムかを把握して、それを先生に説明する必要があります。で、先生と協力して申請していくと、もっと厳密に言うと先生に申請してもらうんですが、その際にいろんな書類を集めなきゃいけないんですね。で、リビングアメリカでできるのは、その飛び立て専用のお申し込み書の作成であったり、お申し込みが完了した後になるんですけれども、リビングアメリカで留学しますというふうにお申し込み書をもらった後なんですが、プログラムの受講証明ですね、こういうプログラムを受けますという証明書も出せますし、あと受かってですね、プログラムが終わった後にちゃんとプログラムを終了しましたっていう証明書も出さなきゃいけないんですね。なので、このプログラムの終了書も出すことができます。で、さらにですね、その都度何か申請でこういう書類が必要だと、例えばプログラム全般の資料が必要だと、もっと細かい、お見積書の内容が必要だとか、いろいろありますが、そういった必要書類も、追加で発行も可能というふうになってます。で、リビングアメリカの名前がですね、その飛び立てのページの中に出てます。飛び立ての応募条件を満たすプログラムを持っている留学エージェントというふうに、記載もされていますので、安心してお問い合わせください。で、詳細なんですが、飛び立てジャパン自体の、ホームページはもう飛び立てジャパンというふうに入れて検索していただくとページがバッと出てきます。で、リビングアメリカがサポートしているプログラムは、リビングアメリカ飛び立てジャパンというふうに検索していただくと出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい。で、今日はお問い合わせ、ごめんなさい、お知らせがですね、もう一つあります。はい、春のダンスキャンプですね、来年2018年に、 ロサンゼルスで春のダンスキャンプを開催します。で、期間は3月26日月曜日に日本を出発して、同じ3月26日月曜日にロサンゼルスに到着で、4月5日木曜日にロサンゼルスを出て日本に着くのは翌日ですね。1日飛んじゃうんですが、4月6日金曜日に日本に到着するプログラムで、12日間のプログラムになってます。で、対象はですね、高校生以上となっていて、プログラム中に通えるダンススタジオは3つあります。ミレニアム、デビー、ムーブメント、それぞれヒップホップですごく人気のあるダンススタジオなんですが、この3つのスタジオに通って、まあ、ダンスを受けまくることができるというプログラムになってます。で、滞在方法なんですが、今言った3つのダンススタジオですね、ノースハリウッドという場所にあるんですね。まあ、ノースハリウッド、ハリウッドのノース、まあ、北という意味で、もうそのままハリウッドの上に位置する場所なんですけれども、この3つのスタジオに通いやすいところにある学生寮での滞在となります。で、学生寮は4人部屋の自炊となっていて、お部屋はですね、同性のみです。女性のお部屋、男性のお部屋というふうに分かれていて、寮自体には男女、共同で生活しますが、お部屋はそれぞれ別々ってことですね。女性のお部屋は女性のお部屋、男性のお部屋は男性のお部屋で、あとキッチンだとかリビングルームだとか、そういう共有スペースは男女で使っていただくというふうになります。で、この学生寮ですね、そのスタジオの周辺にあるので、まあ、近い移動が便利なところにあるので、とても移動が便利なんですが、ごめんなさい、僕同じこと言ってますね。スタジオまでの移動が便利な学生寮なんですけれども、ムーブメントまでは歩いてだいたい10分ぐらいですね。で、デビーまでは歩いてバス停まで行って10分ぐらいで、バスに乗って、まあ、15分ぐらいですかね。なので、まあ合計25分ぐらいですね。で、ミレニアムはまず歩いて地下鉄の駅まで行きます。で、地下鉄に乗って降りてバスに乗り換えてってやるんですが、それでも移動がまあ25分ぐらいというふうになっています。で、学生寮は自炊なんですが、一応調味料と調理器具、あと電子レンジですねは、用意されています。あと炊飯器もあって、あとお米もあるんですね。留学生が無料で食べれるお米があるので、お米は自分で炊いて、まあ食べ放題というか無料で食べれます。なので、食材の準備ですね、自分で用意しなきゃいけないな食材なんですが、すぐ歩いて 1,2 分のところにすごく大きいスーパーマーケットがあるんですね。で、食材、お肉、野菜、冷凍食品、あと飲み物とかもそこで全部手に入ります。あと日常雑貨も手に入りますね。洗剤だったりだとか、そういったものも手に入ります。シャンプーだとか洗顔料だとか歯ブラシだとかも手に入りますね。で、まあ今洗剤という話が出ましたが、洗濯機、乾燥機も寮に準備されています。特にダンス留学の場合はやっぱりレッスン着がたくさん出るので、洗濯がちょっと心配なところなんですが、今までのダンス留学生たくさんインタビューさせていただいてますが、皆さん特に洗濯で不便に思ったことはないというふうに言っていますし、その寮以外に、寮のすぐ近くにコインランドリーもあるので、コインランドリーでの洗濯もできます。ただ今までの留学生ほとんど寮での洗濯ができてますので、コインランドリーはあくまでも保険としてあると。実際に使った人が1人2人いたかいないかぐらいですかね、まあ、それぐらい洗濯はしやすい環境にあるということです。ただまあ洗剤は買わなきゃいけないので、そのマーケットで買うと。ただまあ留学期間が短ければ、こっちの洗剤ってすごく大きいんですね。量が大きく売ってあるので、例えば1週間ぐらいであれば、日本からちょっとこう何ですかね、小分けになってる1回の洗濯でピッて破いてパッて粉入れるみたいなのを、まあ 2,3 個持ってきていただいても問題ないですし、まあ最初はその 2,3 個を持ってきて1週間に1回洗濯をして、まあ1週間に2回なりで必要だなと思ったら追加で買ってもらうとかいう方法もあります。 で、この学生寮ですね、すごくダンサーさんが多いんです。そのダンススタジオまでの移動が便利なので、すごくダンサーさんが多いダンススタジオで、そのダンサーさんがまあほとんど日本人ですね。日本人のダンサーさんがたくさん滞在されている学生寮です。で、すごくその先輩ダンサーさんからいろんな情報をいただくこともできますし、そういった日本人が多い環境なので、寮長さんが日本人です。なのでもしまあ、留学生活でわからないこと、プログラム中に困ったことがあれば、まあ、寮長さんに日本語で相談できるという学生寮になっています。でも春のダンスキャンプですね、お問い合わせたくさんいただいています。本当にありがたいです。ありがとうございます。で、早割キャンペーンというのをやってまして、1月28日までにお申し込みをいただけると、プログラムの費用から1万円引きとさせていただいていますので、もし興味があるようでしたらお早めにお問い合わせください。で、春のダンスキャンプの詳細なんですが、ダンスキャンプ2018リビングアメリカというふうに検索していただくとページが出てきます。で、ページの方からはダンス留学の資料をお問い合わせいただけるんですが、まあ、詳細も全部載ってるんですけど、さらに詳しい資料も、お渡し配信してます。で、それの資料と合わせてロサンゼルスの人気ダンススタジオの比較レポートというものも無料配信しています。で、このレポートは、まあ、そのダンススタジオですね、デビー、ムーブメント、ミレニアム、それからあとエッジと IDA、リビングアメリカで紹介している5つのダンススタジオがあるんですが、そのスタジオ全部に行って視察をして、スタッフさんとミーティングをして作ったレポートなので、すごく細かくいろいろ書いてあります。あと実際に行っているので、スタジオ周辺の治安とかいうことも書いてありますので、もし興味があれば同じページからお問い合わせください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況ですね、ロサンゼルス、ロサンゼルスじゃないですね、アメリカはサンクスギビングという連休の真っ只中です。で、サンクスギビングはですね、感謝祭ですね、食べ物が取れてありがとうという感謝祭で、家族で親戚集まってターキーを食べるという習慣があります。アメリカのよくイメージするクリスマスとかいう食卓と同じような感じで、ターキーをオーブンで焼くんですけど、中にいろいろ詰め物ですよね、ご飯入れたりハーブ入れたり野菜入れたりフルーツ入れたりとかしてオーブンで焼いて、みんなで集まって食べるというのがそのサンクスギビングなんですが、サンクスギビングの次の日の方がどちらかというと、僕だけかもしれませんが、メインというか、サンクスギビング必ず11月の第3木曜日なんですね。つまり次の日は必ず金曜日になるんです。で、その金曜日何やってるかっていうと、ブラックフライデーというですね、ものすごい、セールをやってます。で、日本でも結構浸透してると思うんですが、日本では多分そのプレミアムフライデーという言い方で浸透してきているんじゃないかなと思います。ただプレミアムフライデーって結構頻繁にやってるようなイメージなんですが、そのアメリカのブラックフライデーっていうのは1年に1回だけですね。そのサンクスギビングの次の日、金曜日にやるセールなんですけれども、そのもう 80% オフとかが当たり前なんですね。で、売れ残った商品だとかセール用の商品じゃなくて、普通の商品を 80% オフ、もう下手したら店内の商品全部 50% オフってなってて、さらにそこから特定の商品に限りもう 30% オフしますとかいうふうになってるんですね。で、すごいセールなんですが、面白いのが夜中に店が開くんです。僕が、僕がロサンゼルスに来たのが20年以上前なんですが、来た時は朝の6時に開いてたんですね。金曜日の朝の6時に開いてて、だんだん前倒しになってきて、もう早く開けちゃえってやると、じゃあうちも早く開けるよで、他もなんかこう店が競って早く開けるようになって、朝の6時に開いてたのが夜中に開いて、それがもう金曜日になった瞬間ですよね、夜中の12時に開くようになって、今はですね、店によっては もうブラックフライデーなのに、その前日の木曜日、サンクスギビングの木曜日の夕方6時から空いてますとかそうですね、まあ、知ってる人は知ってると思いますが、ターゲットだとか、あとメイシーズです。あ、メイシーズは違うか、メイシーズはブラックフライデーですね、金曜日にやってるか。あと、あ、トイザラスとかいやもう前倒し前倒しで、前の日木曜日の、夕方6時ぐらいから空いてます。で、半端ないですね。もう本当にもうもみくちゃにされて、奪い合って、レジに並ぶので1時間以上かかって、だから店に入るものもすごくもう 2,3 時間ぐらい前から並んで、空いたら走ってって中で店員が走るなーって叫んでみたいな感じの、もう本当になんかこうセールを絵に描いたようなセールなんですが、まあその毎年何かしら買おうと、うちも参加しようと思ってたんですけれども、今年はですね、もうなんかこうそのサンクスギビング感もブラックフライデー感も何もないまま、サンクスギビングも迎えてしまって何もしなかったんですね。で、まあ、とりあえずすごく天気が良かったので、まあ、家族でサンタモニカビーチを散歩して、まあ何ですか、楽しいねみたいなことを言ってたら、昨日ですね、オーダーしていた iPhone X が届いたんですね。もうわあやったと思いました。うちのブラックフライデー来たと思って、まあ、安く買ったわけではないんですけれども、 iPhone X 届いたっていうことで、早速 iPhone X を、アクティベートですね、日本語でなんていうのかな、まあ、電話を使えるようにして、その携帯会社に持って行って、契約をして、電話を通話できるようにして、でその後は、Apple Store に行って、Apple Care っていうのがあるんですね。壊れた時にお金を払うんですけれども、すごく安くで修理してくれるんです。で、まあ、画面が割れたりだとかそういうことなんですけれども、まあ、一応それも買って、スクリーンプロテクターとケースを買って、そして今 iPhone X をいろいろいじくってるというのが、僕の近況となります。はい、それでは気温に行きたいと思います。ロサンゼルス、すごく暖かいです。というかもう真夏ですね。最高気温が34度あります。先週かですね、今日も多分最高気温28度ぐらいですね。で、最低気温が、16、17度ぐらいですかね、18度ぐらいかなとなってます。もう本当に真夏ですね。で、サンタモニカビーチ家族で行ってきましたが、夜7時でも確か30度前後ぐらいあったんじゃないですかね。もう T シャツで OK と、なってます。で、ニューヨークはですね、寒いです。寒くなってきましたね。ニューヨーク最高気温が13度、で最低気温が1度となってます。もう、そうですね、ニューヨークまだまだ気温が下がります。マイナスいっちゃいますね。で、この時期から、ニューヨークの、留学生はぐっと減ってく傾向にあります。でも理由はこの寒さですね。で、実際に留学した留学生もニューヨークの寒さは嫌だと、寒さがゆえに留学したくないっていうぐらい、寒いのがニューヨークです。で、ハワイはもう毎回言ってますが、もう安定ですね。最高気温が27度で、嬉しいのが最低気温でも21度2度ぐらいあるというところが、もうハワイの嬉しいところというか、まあ、ハワイの人気のあるところですかね、というふうになっています。はい、それでは今日のトピックいきたいと思います。今回のタイトルは、ダンス留学生ヒューガさんにインタビューしてきました後編になります。で、前回、お届けしたヒューガさんのインタビューの後編となるんですが、このヒューガさんですね、英語プラスダンス留学で、語学学校に通いながら、ダンスレッスンを受けていました。で、メインはミレニアムでダンスレッスンを受けていたんですが、まあ、ヒューガさんにはその期間中にまあ、カフェで、こちらですね、ロサンゼルスのカフェでお会いして、スタジオのこと、ダンスレッスンのこと、あと受けている先生ですね、どんな先生がおすすめなのかということを聞いてきました。それからあと滞在先ですね、学生寮だったので寮について、それから観光をしたのかと、あとロサンゼルスの治安ですねについて、まあ、いろいろ体験談を聞いてきました。で、このヒューガさんですね、飛び立てジャパンで ダンス留学されていましたので、まあ、ちょうどあのお知らせでも言いましたが、その飛び立てジャパンのですね、書類審査から面接にまでも結構詳しく話を聞いてきました。なので日向さんのインタビューはダンス留学についても飛び立てのプログラムについても両方参考になる内容になっています。はい、それでは早速聞いてみてください。で今、滞在先なんですけれども学生寮じゃないですか、まあ、学生寮だけでもないんですが、お友達って結構できやすい。
あ、できます。学校にもいますし寮にも一応います。
で今そのノースハリウッドダンススタジオが近くにある学生寮に日向さん滞在されてますけど、その寮生って、寮生、まあそうですね、日向さんのお友達って結構ダンス留学生のお友達ですか？
そうですね、割とダンスやってる人が多いかなって感じです。
で一緒に行ってレッスン受けたりとかもしてたりします？
います。やります、やります。寮の子は割と一緒に、今出発点が一緒だから、ね、何受けるみたいな、一緒で行こうよみたいな感じで行くし、やっぱ帰りもちょっと夜遅くなったりするとやっぱ不安だから、
一緒だと安心。
その時はやっぱ友達と一緒に帰ったりとか、
じゃあ受けたい先生がちょっと遅いと、
ま
あ
うん、そうですね、ちょっと待ってもらったりとか、私が待ったりとかっていうのもあるし、まあ、先輩も大体いるから、寮の方のお姉さんたちとかもいるから、その時だったら一緒に帰らせてもらったりとかもするし。
そっかそっか。じゃあ学校の友達はもっと違うところに出かけたり。
そう、あ、でもまあ学校の友達も大体ダンスだったりするんですけど、まあ、でもそれで会って話してみたいな感じで、まあ、普通にご飯行こうよって言ったらお昼ご飯食べに行ったりとかもあります。そんな感じです。
で今その滞在されてる学生寮って自炊じゃないですか、料理してます？
私自分で言うのもあれですけど割としてる方だと思います。
なんかすごいですね。
私今も高校生はいない、17です。
あ、今17
やりました。でなんか今までいた高校生たちが、私もラストなんですけど今いる高校生が、
だって夏休み終わった
ら、そうなんですよ、今日一人帰っちゃって高校生がもう、だからもう最後私一人なんですけど、今までと高校生が全然しなくて、みんな本当にカップラーメンとか、日本から持ってきたやつとかを食べてるんですけど、私割となんか、カレー作ったりとか。
カレー作った？
作ります、作ります。親子丼作ったりとか。
親子丼作った？
私結構やってんのかなと思って。
親の手伝いしたりとかですか？
まあ、まあどうなんだろう。親が割とでもしろとは言うタイプですけど。
だって高校生でやり始めたら、まあ、カレーは食材切って入れたりとかですけど、やってなかったらハードル高いですし、親子丼なんて僕を基準に喋ってるから高校生の時。
まあだから
すごい、
結構お姉さんとにも言われますね、なんか。割と料理するねみたいな、あ、本当ですかみたいな感じなんですけど、
いや、立派だと思いますよ、
まあ、
あれですか、ちょっとこう外食を気をつけてる。
あ、でもそうですね、割と3ヶ月もいるとやっぱ外食すると積み重なっちゃうと割と高く
つくから。値段か体重か。
あ、どっちもですね。どっちもですね。体重もそうですね。値段もだけど。そうですね。
だってちょっと外食とかしました？
あ、します。でもやっぱレッスン、学校から家までが1時間もかかんないけど、こう1時間かかるから、レッスンがやっぱ2時とかぐらいからあるともう帰ってる時間ないから、その時はまあちょっとまあ外で食べたりとか。まあでもそれでも。お出かけした時はやっぱ普通に食べるけど、そういう時は安く済ませたいから、もうマックとかインナウトとか、ちょっとお安めな感じの。
あれですか、例えばじゃあマックを比べてもでかいですか、こっち。
まあそんなこと、あ、でも思ったのオレンジジュースがやっぱ高い。
オレンジジュースが高い。
なんか、え、オレンジジュース高くないですか、日本に比べると。飲み物類がちょっと高い。
日本でオレンジジュースを20年以上飲んで
る。あ、じゃあなんかこっち来て飲み物類が、
オレンジジュース、
いや普通になんか多分2ドルとか多分するかなって感じ。
それはあれですか、ラルムスとかの？
いや、マックのです。マックで頼んだ。
2ドルもします？
多分するかなって感じ。割となんか私こっち来て飲み物類がちょっとかかるかなって思ったのが、なんか
炭酸、
なんでだろう。
だってカップもらって、
だけど私炭酸は飲めないんですよ。飲めないっていうか飲めないですけど、あんま好きじゃないから、やっぱオレンジジュースか水かを頼む
から。だから余計気づくんですね。
うん、 かもしれない。なんかオレンジジュース割と高くつくなって思ったんですけど、
それ僕も知らない
かなって感じで割と。
そ
っ
かそっか、うん、じゃあマックに行ってあれですか、
オレンジュースと、そうちょっとなんかナゲットとオレンジュース頼んだら割と高くついたなみたいな感じで。
じゃあまあ外食しても、まあ、そんなにこうあれですか。
そうですね、
まあ、アメリカって言った
んだと。でもまあお出かけした時とかなんかまあまあ今日ぐらいいいかなみたいな時は割とアメリカみたいな。初日来た時は本当に食べました。なんかこの近くにある
どこで、あカールズジュニアですか、
あの白雪姫のどこに、なんか白雪姫のモチーフのお店なんですけど、学校の、
あ、
学校の近くにある
白雪姫
のモチーフ、なんて名前だったか忘れちゃったけど、ハリウッドにある、
ハリウッドハイランドの中に
ある、なります、あれ、あ、ハイランド、
中に入るとこ、象がこうやって上でこうしてるところです。ちょっとわからないですか、
わかんない、
学校があるじゃないですか、で道路を渡ると、うん、まあ、渡らなくてもそうか、こう星の道があります、
ね、あ、はいはい、
でずっと行くと手形足形があるじゃない
ですか、 あ、はいはい、
あそこら辺です、
ね、いや本当学校の、うん、学校の
ビルがあります、
ビルがあった隣の隣の隣ぐらいかなみたいな、
ちょっとこじんまりしたんですね、
こじんまりします割と、でもお気に入りなんですけど割と何回も行ってる、
それはハンバーガー屋さん、
ハンバーガー屋さんです、でもなんかいろんなのパスタもあったりとかするんですけど、ハンバーガーが美味しくてポテトついて、
あ、そうですか、
美味しいから、
今度じゃ行ったらちょっと見ときますね、
美味しいです。
値段どうですか、
値段も7ドルぐらいかな、
まあまあまあ、じゃあちょっと外食して食べるっていう時にはそんなに、うん、
ポテトもまあついてハンバーガーとって感じだから、まあそんな感じかな。
じゃあ今トータル的にこんなこと女性に聞いてあれですか、太りました、それとも、
いやでも痩せましたね、来た時は多分
痩せた、
自炊だったのもあったしレッスンもあったから、やっぱ夜とかやっぱもう疲れてめんどくせえと思って作んなかったりとかして食べなかったりとかしたら、やっぱちょっと痩せたけどまだ戻りましたね、慣れてアイス買い始めてとかやったりするとちょっと戻ったかなって感じ。
結構アイス食べました、
アイス本当にダメですね、こっちのアイス。
アイスは どう買うんですか、ラルス
で、ラルスで大きいやつ買いますね、
だってもう列全部アイスじゃないですか、うん、このアイスからボー、うん、バーのアイスから、
アイス最初こんなちっちゃいやつ買ったんですけど、はい、もう普通に考えてこれ買った方が絶対得だなと思って。
そうなんですよ、
だからもうこれ買い始めたらもうこれが冷蔵庫に常にないともうダメになっちゃって、
これが自分のレギュラーサイズになっちゃうんですよね、
なくなっちゃったらすぐ買いに行っちゃう、
でちょっとずつちょっとずつ食べてても、だんだん食べれるよ、
そうそう、だからもう本当ラルス近くにあるから
ありますね、
ちょっと夜あなくなったと思って買いに行こうかなみたいな、
そうか、それで買いに行けるかな、
そう買いに行こうかなみたいな感じで買いに行っちゃう。
じゃあスイーツは要注意ですね。
そうですね。
いっぱいやって、
アイスがダメ。
今安くで買えて、
アイスがダメですね。
アイスが
ダメ。
美味しいですもんね。
美味しい。
じゃあ今も冷蔵庫入って
る。入ってます。入ってます。でもまあもうラストかなみたいな。帰るあと1週間だからまあ、あんでかいの買っちゃうともう食べきれないかなって感じだから、
ね。食べちゃったらまたことですもんね。
いやまあ気をつけて。
で、ダンス留学されてると。まあ、洗い物レッスンに立てるじゃないですか、うん、洗濯って問題なく
は、そうですね、でも一応私は寮のじゃなくてコインランドリーにランドリーに行ってるんですよ、
寮の
道路近くにあるところ、はいはい、だから週1ぐらいで、
まあ、まとめてじゃ
あまとめて、まあでもなんかそれも友達とよく行きますね、行くみたいな感じで、まあ、20分あるから待ち時間がその間まあ話したりとかするのなんです、うん、友達と行ったりして、
まあ、どうですか、不便なんか洗えないみたいな感じ
は全然ないですし、割と、うん、回ってる感じです、まあ、1週間に1回行けばなんとかなるかな、
わかりました、で今、まあ、そのもう3ヶ月経つじゃないですか、いろいろ観光しました、
しました、いっぱい行きましたね、
どこに行きました、
まあ、ディズニーランドはもうアドベンチャーもランドもどっちも行ったし、ユニバーサルも行ったし、
ユニバーサルはね、
まあまあ本当近所だからあれですけど、
あれですか、ディズニーランドは1日で行ったのか、
いや別々で行きましたね、ユニバとディズニーは学校のあれで、そう行かせてもらったんですよ、でも今ユニバーサルはあれですけどディズニーは連れてってもらって、でディズニーランドのアドベンチャーの方はついこの間行ったんですけど、
それは自分で行ったんです
か、行きはもう3時間くらいかけて、
バス
と電車で 行きはいたんですけど、
でも一人じゃないです
よ、友達行きました。
何人ぐらいですか？
あ、2人です。
じゃあ2人でバス待って、えらい
ですけど、でも帰りはさすがにちょっと疲れたからウーバー使って。
いやでも立派ですよ、大体大体 99% はウーバーで
ですよね。
99%
です。普通3時間近くあると行きますよね。でもちょっと金がなみたいな、
事前に思うでしょ、
まあ、ちょっと
バス来ないのも知ってるし、
うん、思いましたね。やっぱ早く行きたいなっていうのもありましたから、
そうで行って遊ぶのを考えると、
で7時ぐらいに出ましたもん。7時ぐらいに出て10時過ぎぐらいに着いたかなみたいな感じです。
ちょっとしたね、一泊の旅行の距離ですよね3時間の移動って。
そうですよ。だから行きは頑張りました。
99.9% って言いましたけど、僕そのここからディズニーランドにバスで行ったのは日向さんが初めてです。
本当ですか？
みんなウーバーですよ。
まあだから、まあまあ、ウーバーだろうな。
4人で行ってみんなで割り勘
して、そうです。4人とか行ったらまあまあ4で割ったらまあまあって感じですけど、2人だとまあ4000かかっちゃうかな、往復みたいな。
帰りのウーバー代っていくらぐらい？
2000円、22ドルぐらいだったかな。
まあそれじゃあ2人で割って、
いや2人で割ってそれです。1人22ドルぐらいです。
そうかそうかそうか。
だから往復40ドルかかっちゃうからって考えると、まあ一気ちょっと頑張るかみたいな感じです。
じゃあそのそれでアドベンチャーに行ったんですか？
そうですね、アドベンチャーに行きました。
どっちが楽しかったですか？
アドベンチャーですね。私はアドベンチャーの方が楽しかったかもしれない。なんかアドベンチャーの方が割と絶叫系があるから。
あ、そうなんだ。あれがそうでしたっけ、なんかこうタワーが。
あ、そうですね、私あれ知らないまま乗ったんですよ。あのそういうのって知らないまま、うん、まあ、まあ、でかい。
日本にも
あります、あります。でもタワーオブテラー日本の方は割と全然形が違うんですよ。こっちはなんかどっかの映画の設定のやつで、あ、まあ、でかいなと思ってたけど、そんなのと知らなくて、
これだと思わずに
乗ったらもう落ちるからびっくりして、
その時にハ
ァ
って思った
の。もうハァって思って、
めっちゃ怖かった
です。本当にふって上に上がったらもう景色見えるから、あのディズニーランドの、
ね、出ません？
そう、
ハァって、
そう、 窓が開いてるのかな多分。一瞬景色見えて終わったと思いました。
いや僕乗ったことないんですけど、かなり高いです。
びっくりした。知らないまま乗ったんだ、ちょっとびっくりしました。
絶叫系は好きなんです
ね。でも多分乗れるのは乗れるんだろうなって感じ。乗るまでが長いかなっていう。だからジェットコースターちょっと乗れなかったですね。1回転するから。
あ、
そうか、1回転きついなみたいな。
でも多分ですよ、ジェットコースターよりも怖いですよ。
そうですかね。だ
ってあれはフリーフォールですよね、バーンって落ちる。
びっくりしましたもん、でも本当に。急に電気消えて嘘だろうと思って。
あれ見ました？写真とか撮るじゃないですか。
あ、見ました見ました。私もこんななってました。全然見てない、外見てないみたいな。
キャーってなってました。
もうびっくりした。
そうですか。他に何乗ったんですか？
他もでもなんか割とこっちのディズニー空いてるから、日本のディズニーよりも、
うん、あ、日本のディズニーランド、
うわもう本当に。だけどこっちは長くて1時間ぐらいだから、待ち時間が。でも本当にでも実際60分も待たないくらいだから、
それでももう短いって感じるんですよ。
だって日本のディズニーってもう本当だって120分とか3時間とか余裕でもありますよね。
本当に
多分余裕であると思います、人気の。
こっちに慣れてるから、こっちの列がもう長いって感じ
だ。いや多分全然もうこです。だってほとんど乗れますよね、1日あれば。
あります。あとファーストなんとかって知ってます？
あ、ファーストパスですか？
ファーストパス。
あ、じゃあ全然取らなかったです。
え、でも回りました。
全然余裕で行けて、だいたい乗れて、もう私だから夕方本当は8時のショーを、うん、まあ、見たんですけど、見ようと思ってて、でももう4時とかぐらいにもう大体乗り終わっちゃって。
あ、そう
そう。
じゃあ、しっかり楽しめますね。
そうです。
でも全然待ち時間よりもちゃんと乗れてる時間の方が
ね。全然お土産もだから見て、
お
で、
お土産たくさん買いました。
意外と買わなかったですよね。なんかあの思ってたよりも、なんかお土産の種類も全然違うなと思いました。なんか日本だと食べ物系多いじゃないですか。なんていうんですか、こういう缶に入ったクッキーとか、
はい、
ああいうみんなに配るようなお土産用とかが多いんですけど、こっち全然お菓子類なくて。
ないですね。人形とか、
そうそう、人形とか T シャツとか、そう、
帽子とか。
だからなんか意外とそういうお土産用にするものが意外となくて、なんかみんなに配れるようなものが。
そうかそうか。自分用には買わなかった。
なんか自分用にもなかなかピンとくるものはなくて、
はい、
なんかディズニーではあんまり変わらなかったですね。
その今は子供がいるんで、子供のために
です
けど、
うん、
それこそ僕も高校生の時とかにディズニーランド行ったら、 そこでしか被れないような帽子とか買っちゃいましたね。こういう耳のついたやつとか。
あ、でも耳はちょっと買ったかな。一個耳買ったけど、でも T シャツは買わなかったかな。
一回しか被れない。まあ、ね、日本海って被れないですからね。
ディズニー行った時しか被れない。
そうそうそう。
意外とあんまディズニーでは買わなかったかもしれない、
う
ん、
じゃあまあ回ってショーを見て、
ショーを見てでまあウーバーで帰ってって感じ
です。どうなんですか、ショーは純粋にわーってショーを見るのか、もうダンサー目線で見ちゃうのか。
いや、私が見たショーはあれなんですよ、なんか水のやつだったからあんまダンサーさんとか出てこないやつだったんですよ。
あ、ミッキーがバーンってやったり後ろでバーン
って、そうバーンってなるやつ、
はいはいはい、
だったから そうか、そうですそうです、そうダンサーさんが出てくるやつも見たかったなとか思ってました。
僕の話で申し訳ないですけど、娘連れてってショーを見た時にそのプリンセスのパレードがあったんですよ、ベルとか、うん、アナとか、うん、エルサが出てくるやつ、うん、それでわーってなってましたけど、アナが娘と一緒に、
いや絶対可愛いやつだ。
でもね、ああいうのでほら、踊りたいっていうダンサーさん多いじゃないですか、うん、ディズニーランドのダンサーさん、うんだからダンサーさんってそういう目線で見た
り、確かにそうなのかもしれない、まあ、
ちょっと今思ったんですけど、わかりました。じゃあもういろんなところ観光されて、
そうですね、サンタモニカも行ったし、
いろいろ
もういろんなとこ行きましたね。サンタモニカとかベニスは、サンタモニカとか本当によく行ったし、電車とバスで2時間ぐらいかかりますね、2時間じゃかかるのを全部行ったし、
まあ、でもサンタモニカはね電車があそこまで、
そうですね、
本当ビーチの
どこまで行ってくれるから、まあバスじゃないし電車だからまあ寝れるしなみたいな、
あと時間通りね、そうですね、割りかし来ますしね。
だしあのアウトレットとかも行きました。カマリロ行きました。
カマリロどうやって、
もうあカマリロはウーバーでってのか、はウーバーで行って、
ごめんなさい正直良かったと思いました、
ね。あでもカマリロ行き方が分からなかった。最初チャレンジしたんですよ、電車で行こうっつって、でもなんかちょっと違うやつじゃないですか。
多分ね。
あのなんか
カマリロレベルになると、
すげえでかいやつ。
僕も分かんないですもん。
すごい大きいやつ。
バスが。
いや電車です。なんかメトロリンクか。メトロリンク。あれタップで乗れるんですか。
タップで、もう僕そこ分かんないです。
そうだから私も分かんなくて、これなんか変に乗って乗れなかったら怖いなと思って、だから結局諦めて、だからそこまでは多分バスで行って、そこから多分もう諦めてウーバーで多分行ったんですけど。
そうかでもね、せっかくアウトリーセット行くんだったら、ああいうしっかりまあ郊外ですけど。大きくてがっつりしたとこ行った方が、
そうです、
いろいろ見てて楽しいの。
でアウトレットでいっぱい買い物しちゃって、
何買ったんですか。
もうなんかやっぱアウトレットだから安いし、ここでしか買えないって思っちゃったらやっぱもういっぱい買っちゃって。
服とか、
ね。もう洋服いっぱい買いましたね。ごめんねお母さんとか思いながら。
それ完全に自分用に。
まあ自分用に買いましたね。行ったのが本当に来て2週間目とかだったから。
お
変に浮かれててやっぱお金いっぱい使っちゃったかな、その時が一番使っちゃったかなって感じ、
ね、まあでも買っちゃいますよ ね、アメリカ来てアウトレットで安い、やっぱり日本よりも
安い、全然安い、びっくりしましたね、やっぱりやっぱあのナイキとかアリですとかああいうブレが安いですよね、こっちって。靴とかがすごい安い。
僕ねもう本当にこっちが生活の基盤なんで、逆に日本が分かんないんですよ。
え日本本当に高いですよ。私あの何ですっけ、あのマーチンってブーツあるじゃないですか、わかります、ドクターマーチンってあるんですよ。 あのマーチンをうち日本でずっと買おうと思ってて、で日本で買おうと思ったら多分2万ちょいぐらいするんですけど、こっちだと半額です、1万ちょいぐらいで買えるから買いましたもんこの前、ね、マーチン。
だからその、まあ、100ドルちょ100ドルぐらいが僕の基準ですね、
うんすごい。だからもう日本高いなと思って。
僕ねこの前ナイキのランニングシューズ、
うん、
それがだから90ドルぐらいだったんで多分8500円ぐらい、
うん、
まあ日本だったらじゃあ1万
すると1万超えるじゃないですかね、日本だと。
です
多分だいぶ高いですよ日本だと。
まあ日本は高い、
高いです ね、
そうですね、
こっちだと本当、うん、安い、
安いと買っちゃいますね、
買っちゃいますね、しかもアウトレットですからね、ただでさえ安くなってる、
ね、
買っちゃうってなっていっぱい買っちゃった。
でその今留学されて何かこう日本から持ってきてこれ良かったなってものあります？
あでもやっぱり調味料ですかね。
お
胡椒とか、
うん
あと、まあ、塩はありますけど、でもこっち塩もでかいし、一袋がでかいから、やっぱ、
あれ量に、
あ、でも量は塩はあるか、塩はあるけど、でも、そうですね、でもやっぱ、なんだろう、日本の調味料が、醤油とか、
醤油
持ってきましたね、醤油とか、あ、でも送ってもらいました。そうだ、3ヶ月いたら、まあ、ちょっと1回送ってもらって、
それはもうこんな、
いや、なんかあのなんかこのくらいのサイズの密閉され密封か、密封されてるなんかやつとか。
でもね、高校生とは思えない持ってきていいものですよ。
本当ですか。醤油は割と
大体もう大学生超えてて、
でもうん、醤油があるといいかなって感じ。胡椒とか
しっかり料理した証拠ですよね。
そんな感じ割と。
逆に何かこれいらなかったのってものあります？これは
電気
使えばよかったなとか、単純に使わなかったな、
なんだろう。でもなんか、何があるかな、割と私本当になんか持ってきてなかったから
もともと
そうですね、割とあんま持ってきてなかったから、あんまり
そんなに気にならなかった。
そうですね、
そうか、そうか、
うん、
わかりました。で、まあ、留学生全般に言えることなんですけど、あ、留学生、日本人全般に言えることなんですが、アメリカ、ロサンゼルス、治安が悪いと、まあ、危ない街だというイメージがあると思うんですけど、留学する前のヒューガさんの、まあ、ロサンゼルス、アメリカのイメージってどうでした？
はもう本当に夜はもう絶対に歩いちゃダメとか、あとはまあもう一本道間違えたらやばいとか、
まあ、
まあそれも
犯罪が、
まあ、そう、犯罪が多発してるとか、もう本当にすぐ物すられるとか、
引っか
かられるとか、もうカバンこうナイフでこうシャーってやられて財布やられるとか、本当いろんな話聞いてて、やっぱもう親も心配だから、もう親も心配だし先生も心配だしって、多分その心配でいろいろ言ってくれてるのはあったんですけど、だからもう本当にだから来た初日とかはスマホこうやって首から下げて、でプラスカバンに全部財布も全部ひっつけて、パスポートも、う
ん、取られないツリ
ー、でもカバンも常にこうやって前でも抱える状態だったんですけど、
じゃあもうスマホ前、
そうカバン前みたいな、
でそれを
抱えてみたいな、本当初日とかぐらいはそうだったんですけど、いやもうだんだん、
実際じゃあ今留学されてどうですか？
まあ、やっぱ気をつけ、日本よりかはやっぱちょっと気をつけないといけない面はあるけれど、うん、本当に言われてたのとは全然違うかな。
そのこんな街だよ、こんな国だよっていう。
でも全然だ、もうノースハリウッドって多分住んでるところって全然じゃないですか、全然っていうか寮があるとこは多分そんなじゃないですか。でも夜、私もレッスンがちょっと遅くなったりとかして9時とか10時とかになっちゃう時もあるんですけど、その時も別にそんな危ない目に遭ったことはないし、
うん、じゃあイメージしてたのの何分の1ぐらいですか？
もう本当に、何分の1だろう、イメージしてたのが
危ないロサンゼルスが、
もう半分の半分の半分の半分ぐらいの本当に私電車の中で寝るとか絶対ありえないと思ってて、日本にいる時はもうすぐカバンなくなってると思って、起きた時に、
あ、そのロサンゼルスの電車
で寝たら、中で寝たら起きた時にはもうカバンなくなってるとか思ってたんですけど、こっちでは割ともう結構寝てる
あ、そうか、電車で寝れるぐらい安心、
そうですね、
まあ、安全だし、まあ安心してる、
そうですね、割と、あ、今ここどこみたいな感じで、割とそのレベルで寝ちゃってる時があるから。
そうか、そうか、そうか、
まあ、一人の時はさすがにならないけど、友達とかいると
割と寝ちゃってる。その、入って手放しで生活はしないけれども、イメージよりかは
全然
安心、うん、安全な感じ。
全然そんなことなかったかな。
で、今こう留学されてて、ヒューガさんの日本で、まあ、英語レベルというか、まあ、実際こっちで必要なのは英会話なんで、うん、英会話って何かこう言ってました？英会話
教育。あ、言ってなかったですね。日本ではもう割とだから飛び立てて合格決まって準備期間がそんなになかったし、そっから英語会話教室入ってもなみたいな感じだったから、あんましなかったんですけど、でも
その英語レベル的には喋れますっていう状態では、
いや全然なかったですね。本当にもう学校でだから習ってるだけで喋れるかって言われると喋れないかなみたいな
実際 どうですか生活してて。
でもこっち来てリスニングというか聞き取る力はついたかなって思うのと、やっぱり中学校の英語で全然日常会話ってやっぱ成り立つなっていうのはすごい
素晴らしいですね。
分かるというか、なんていうんですか、やっぱちゃんと勉強しようと思ったらいろいろいるんでしょうけど、普通に生活してるだけだとやっぱり全然なんか、だからそうですね、割ともう未来と過去と現在が言えたらなんとかなるかなっていう感じだから、本当に、うん、高校でやってる授業えらい難しいことやってんなと思いましたもん
ちゃんと文法して、
そう、実際や喋ろうと思ったらそういうのじゃなくて、やっぱそういう基礎のあれがいるのかなっていうのはすごい感じるから、やっぱ
何か 今留学されてて、じゃあ日本でこれやっとけばよかったなっていうのはあります？
やっぱ単語ボキャブラリーですかね、やっぱり、うん、全然これ伝えてるのに単語が分かんないみたいな、
あ
でもやっぱつい Google に頼っちゃうみたいな、
あ
これなんて言うんだろうって、まあ、調べるんですけど、でやっぱ発音も分かんないし、一番新たなのがウォーターが伝わらない、水が伝わらないんですよね。
ウォーターはね難しいですよね。
私あのよくスタバとかで頼むのも全然何って言われるから。
分かります。
そうだからなんかやっぱそういうのもやっぱ練習していくべきだったかなっていうのはある。
僕そのねウォーター、僕も最初の頃にウォーターが通じなくて、アメリカ人は自分でウォーターって普通に発音できるから、発音できない方が分からないんですよだから僕日系人に両方喋るバイリンガルに、ウォーターの発音を教えてくれって言ったら、和田を英語っぽく入れって言われて
なるほど確かに、あなるほど、
だからウォーターを英語っぽく言うと通じないから、和田をワーダーってなんかこう、
あなるほど、
英語っぽく言うと通じるみたいに言われて、
あ
それでね結構通じました
なるほど、私も今度からそうやって言ったら
でもねウォーター難しい、
そうウォーターが意外と通じないし、
そうです、ね、
あとあのミレで一回スマホが落ちてて、あ落とし物だと思ってカウンターに戻ってたんですよ、落とし物が伝わらなくて、
で、
グーグルさんで調べてもそれを言っても何それって言われるんですよね。で、それ自分のじゃないのみたいな言われて、いや違う落とし物って伝わらなくて、
あ、ね、まあ、僕もそんな 100% 英語のボキャブラリーが全部あるわけじゃないですけど、落とし物っていう英語ないですよ。
ですよね、多分調べても
誰かがこれ落としていったよっていう文章を、
ああそうだったのかな、全然
この携帯誰かがスタジオに忘れてたよ、日本だったらこれ落とし物ですって通じるじゃないですか、
うん、そうそう、だから全然落とし物っていうのが伝わらなくて、カウンターですごい、いや違う違う自分のじゃなくて誰かのなんだってみたいな
でも立派なのはそれをちゃんと持ってって言おうっていうのとそれをなんとか伝えようっていう、
うん、まあそうですね、であ
れですよ、話戻りますけど飛び立てジャパンの面接でなんとかお好み焼きを、
そうですね、伝えようと思ったあの
やっぱりその気持ちが
かもしんない、
ここで役に立ってる。でもあれですよね、あのこっちの人って大体そうですけど、分かんないことに対して冷たくない
です。そう冷たくないし、みんな本当に優しかったから、うん、そうロサンゼルス来て思ったのもそれですね、それもあるかもしれない。
例えばそれが店員さんだからじゃなくて、
本当そうですね、みんな優しい、
なんか 何を言おうとしてるのって、
そう結構優しい、すごいみんな優しい、
そうですね、うん、僕それがね日本に帰って怖いんですよ、うん、なんか店員さんはすごく親切なんですけど、うん、全然道を歩いてる人とかに聞くとすごい冷たくあしらわれたりするのが
こっちにとってでも本当にみんなフレンドリーなのはすごい、
そうですね、うん、いっぱい、うん、
すごい、
分かりました。で、これがもう最後の質問なんですが、これから留学しようと思ってる人に、うん、ヒューガーさんから何か一言あればいただければと思うんですが、
うん、やっぱりこっちに来てみないと分かんないことって本当にいっぱいある。やっぱ日本で思ってたこっちのイメージも全然違ったし、来てみて、だからやっぱ迷うんだったらもう来ちゃおうって感じですねなんかやっぱお金もかかるけど、やっぱその分学ぶこともたくさんあるかなって思うし、私みたいにその飛び立てとか奨学金が出るものを探してみて行ってみるのもすごいあるかなって思うし、
そっか、まあじゃあ自分なりに行ける方法を探して、うん、でも来てみるべきだ、
来てみた方が絶対いいと思う。
分かりました、はい、今日は長いインタビュー
でありがとうございました
長くなりましたありがとうございます
はい、 以上が日向さんのインタビューの後編となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせなんですが、リビングアメリカではメール、スカイプ、カウンセリング3つの方法で留学のお問い合わせをいただいています。メールでのやり取りでの、お問い合わせでも問題ないんですが、もしやっぱり実際に喋って、その相談したいという場合は、東京渋谷でカウンセリングを行うか、スカイプ電話を使ってカウンセリングを行うか、2つの方法が可能となってます。で、東京渋谷の方は日本のスタッフの方が対応してるんですけれども、スカイプの方は僕の方がカウンセリングをさせていただきます。どちらの方法でも構いませんので、実際に喋ってやっぱりきちっとお話ししたいというのであれば、お気軽にお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。